書をお読みいたします。使徒行伝というのはですね、使徒言行録というふうに書いてある聖書もありますけれども、使徒ですね、こう使徒というのは使わされたものということですね。使徒パウロと言いますけれども、初めはですね弟子と言われていた人たちが使徒に変わるわけなんですね。弟子としてイエス様のもとで本当にいろんなことを学んで、そしてですね、よし、いやもう大丈夫だ、行ってごらんと言ってですね、神様によって、使わされて人々のところへ出かけていった人々が使徒ですね。ギリシャ語では弟子はマテーテースと言います。そして使徒はアポストロスと言いますね。アポというのはどこどこの方へ、ストロスというのは、行く、使わされるというような意味だと思いますけれども、この使徒、十二使徒たちがですね、どのように活動したかということを本当に非常にですね、詳細な綿密なこう調査によって調べ上げた、これはもう非常に当時第一級の、知識人であったルカという人がですね、お医者さんでもあったわけなんですけども、このルカという人もですね、この使徒行伝を書きながら、自分自身も途中で、使徒パウロの同行者としてですけれども登場してですね、彼らがどのように全世界に向かって出ていったかというのをですね、記録してあるところなんですね。聖書は、歴史と、予言と、そしてさまざまな文学とで成り立っていますけれども、この歴史の最後の新約聖書の歴史の最後の部分の、書簡がこの使徒行伝であります。2章1節お読みいたします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていた。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていた。ここなんですけれども、一緒に集まっていたというのはですね、これギリシャ語でホモ、ホモといってもですね、ホモスなんですけれども、いわゆる私たちがよく知っているところでのですね、ホモということではなくて、これは一つになるというふうな意味なんですね。ですから、これはですね、五旬節の日と日が来て、みんなのものが一つになっていたというですね、一糸乱れぬ、完全に一つになっていたということなのであります。一つになっていたということはですね、この弟子たち、使徒たちにとっては非常に難しいことだったというふうに初めの頃には、記されています。本当にですね、弟子たちといえばもうガチャガチャで、もう全然一つになることができない、もう個性の塊のような人たちだったわけなんですね。それが不思議なことに、この使徒行伝2章1節の時点ではですね、一つになることができたというんですね。一つになる、これはですね、大変難しいことだというふうに私たちの日常生活の中で経験しているのではないでしょうか。その弟子たちにとってもこれは非常に難しいことだった、初めの頃。でも今は一つになることができたというんですね。この使徒行伝2章1節ですから、それまでの、聖書は歴史と予言と文学とあるというふうに言いましたけれども、歴史の最初前半部分はもう終わったわけなんですね。これから後半、 歴史の最初の頃はイエス・キリストの活動そのものが描いてあるわけですね、新約聖書の場合は。そしてイエス・キリストは皆さんご存知のように十字架にかかって復活して、そして弟子たちと40日間共に過ごして、彼らの元を去っていかれた、天に昇っていかれた、受難、十字架、復活、昇天というふうに、イエス様はですねこの時期過ごされたわけなんですけれども、その一連の出来事を通して、それを経て彼らはようやく一つになったというふうにこの使徒行伝2章1節で書いてあるわけなんです。一体何が起こったのかということなんですね、どうしても一つになることのできない人たちがなぜ今ここで一つになることができたのか。数十日しか経ってないんですよ。この五旬節というのは、英語でペンテコステと言いますけれども、ペンテというのは5という意味ですね、コステというのは10ということなんですね、50日ということなんです、つまり、杉越の祭りから50日後のお祭りということなんですね。ご存知の方いらっしゃるかもしれません。この杉越の祭りというのがイエス・キリストの十字架の日だったわけなんです。杉越の祭りというのはですね、昔、この新約聖書の時代から1500年前にモーセという人がおりまして、その当時イスラエルはエジプトで奴隷としてこき使われていたんですけれども、モーセという一人の強力な指導者が与えられて、それからその指導者のもとに何か戦争を起こしてっていうんじゃないですね、この指導者モーセが神の杖を振るって神の技をエジプトに向かって、解き放ったがゆえに、ついにエジプトの王、その当時世界最大の国家であったところのエジプトの王様、絶対権力者がついに神の力に屈服して平和的にですね、イスラエルの民200万は下らなかったであろう200万の民をですね解放して、そして意気揚々と彼らは自由へ向かって羽ばたいていったというのが出エジプト記ですね。この意気揚々と羽ばたいていく時の最後の仕上げとして行われたのが杉越の祭りなんですね。そこではですね、子羊を潰してですね、まあ要するにこうほふってですね、そしてそのほふった子羊の血を門のところにですね、鴨居と2本の柱に、塗ったらですね、ちなみに日本の神社がですね、なぜ赤いああいう鳥居をこうその神社の前に置いているかっていうと、あれはもしかしたらその当時それこそ使徒たちがすでにですね、日本の地に足を踏み入れていて、その杉越の祭りを象徴するようなものを、原始人であったところの日本人に伝えたから、ああいう鳥居がですね神社の至る所に建てられているということを、まあ、言う人がいます。まあでもこれはですね、実は眉唾もので本当かどうか、実証されているわけではありませんけど、まあ、でもまさに日本の鳥居を思い起こしていただければ、ああいうことを行ったわけなんですね。イエス・キリストから1500年前のイスラエルの先祖たちがですね。そしてそのように子羊を潰した血を門のところに、塗った人たちはですね、子羊の身代わりの犠牲を受け入れた人たちですから、その印が門のところに、塗られている人たちはですね、滅びの天使が、その家からは誰も犠牲者を出さずにその家は守られた、まあ、これはイエス・キリストの十字架を象徴しているわけなんですね。で、杉越の祭りっていうのはですね、 イエス・キリストが身代わりに死んでくださったことを象徴しているお祭りなんですね。ですからその象徴であるところのお祭り、もうキリストの1500年前から行われていた盛大なユダヤのお祭りでしたけれども、そのお祭りの象徴的なお祭りの日にまさにキリストは、十字架にかかって、そしていよいよその主の救いの業が完了したということになり、そしてそれから50日後ですね、キリストの十字架から50日後に弟子たちはあれだけいがみ合っていたのに一つになっていったっていうんですね。たった50日間の時間が流れただけで、それだけ劇的な変化がこの12人の間に起こったというんです。一体何が原因なんでしょうか。まさにイエス・キリストの十字架がもたらした一致なのであります。それまではですね、弟子たちは俺こそが一番弟子ということで互いにいがみ合っていたわけですね。ところがいざ十字架という事件が起こると、みんなイエス様を捨ててスタコラさっさと逃げていった。で3日経って復活の主に会った時に、そうやって逃げた十二弟子たちはイエス様に合わす顔がなかった。でもイエス様はそういうことを初めから承知で、いいんだよ、私はあなたへの愛を決してやめないよ、あなたはこれからもずっと愛されているし、私はあなたに使命を託し続けていくよということで、まさに自分たちが許されていることを知ったわけなんですね。この不甲斐ない自分がイエス様が流された血によって許され、そしてなおかつこうあろうことか自分がキリストの使者として立てられているというこうことを自覚したときに、本当にですね、それまでのプライドとかこうそういうなんていうかえばった気持ちとか、こう競い合う気持ちというものが十二弟子全ての心から粉砕されていったんですね。それがこの50日間だったと思います。こう水というものはですね、こう何か競い合ってこう高みに登ろうとするときに一つにまとまることは決してできません。ですけれども、私など取るに足りないものですというふうに低く低く低く自分自身を見積もるところにですね、水というものはですね、低いところにこうずっとこう流れていって、一致という神の奇跡が起こっていくんですね。まさに弟子たちはですね、俺がの、人生からおかげ神様のおかげでこうして今生きることが許されている、あれだけの裏切りをイエス様に対してこの12人全てのものがしたにもかかわらず、今このような私たちが受け入れられ、なおかつ使者として立てられているというそのへりくだりがもたらした一致ではなかったかというふうに思います。こう私たちもですね、本当にそういう俺がというのではなくて、本当にこんな私ですけれども、本当にどうか共にいさせてくださいと互いに思い合うことができたとしたら、実はそこに一致が開かれていくということ、その不思議さが聖書に書かれてある事実であるし、人間生活を貫く真理なんですね。本当に、まあ、例えば夫婦生活を振り返ってみてもですね、本当にこう夫婦が互いの主張を譲らなかったらですね、そこに一致は決して生まれないんですね。あるいは、旦那さんがおっかない人にですね、ご主人奥様は旦那さんの言いなりになってしまう、これもまたいびつな一致でありまして、こう奥さんの人間性がこう壊されていくわけですから、これも実は一致とは言えない。夫婦ともどもに、いや私は本当に取るに足りない人間です、あなたは私には過ぎる妻です、あなたは私には過ぎる夫ですというふうに 互いに譲り合うならばそこに一致が生まれるのだということを、本当に私たち目の前のこの現象がですね、私たちに教えてくれているんではないでしょうか。本当に、自分自身を主張することではなくて、本当に自分自身を放棄して本当にこう相手を立て高めるというですね、そういうことが私たちのうちで実現するとしたら、そこに一致はおのずから生まれてくるのであります。どうぞそのことを覚えて生活していただけたらというふうに思います。これで私のお話を終わります。お祈りいたします。天の神様、本当に私たちは人間、罪人でありますので、ついつい自分が何様であるかのような行動を取ってしまいます。そこに一致は生まれません。ですけれども、この弟子たちがあなたの死を目の前にして、そしてあなたが私たち人類すべてのために死んでくださるというそのへりくだりを 前にして、彼らのこと心は本当に打ちのめされ、そして自分など取りに足りないという思いが十二人を一つにしました。それどころか本当に、そのようなへりくだった若者たちの活動によって世界はあなたの救いを見るに至ったのであります。どうぞそのことを覚えさせてください。どうぞ自分など取りに足りないという本当にあなたの目から見た真実をどうぞ私たちに教えてください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではごゆっくりお休みください。